Hi everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。はい、今朝もね、庭に座りながら、まあったかいね、今日はハーブティーを飲みながらね、お外でいつものように鳥のさえずりを聞きながら皆さんにお届けしています。まあ、いつものように言ったら、まあ、週末結構こうやってね、お庭でお話することっていうのがね、録音することが多いっていうのは、まあ、車通りが少ないんですよね、週末って。うちは近くに小学校があるので、まあ、結構皆さん小学校に行くラッシュであったり、またはやっぱり平日だといろんな車がやっぱり移動したりとかするので、まあ、だからこそね、なんか週末って本当静かだなって思うことが多いんですよね。まあ、この静かな意味って、みんなのんびりと寝てるか、またはアメリカ人なんで朝早くから教会に行ってるかっていうのが、まあ、そのパターンかなっていう感じなんですね。さて、今日はね、まあ珍しく不思議カテゴリーのお話をしたいと思います。この間ね、久しぶりのお友達とお話をしてる時に、でその方がね、人を見てね、なんかある時はゾンビのように見えたっていう時があったんですって話をしてくれたのね。そのキーワードが出てきたことによって、今日お話をしようかなと思ったんだけれども、まあ、その方にもその旨ある2012年のお話をしたのね。私ブログでもいくつか書いてきたんだけれども、2012年という時、実はね、その年合図のようにものすごく、実はゾンビの映画が 2,3 個出たんですね。実はほんの、まあ、少し前、その時のね、まあ、その2012年に入る前っていう時から、少しずつ少しずつ空に時空間の歪みっていうのをすごい見ていた時なんですね。だからこそどんな流れになるんだろうってすごく見守っていました。時空間の歪みっていうのが出てくると、この世界にいるべきでない存在っていうものも出てくる可能性もあって、それをね、よく、もう亡くなられたんだけども、預言者である近藤先生っていう方とよくそのお話もしていました。なぜなら先生も同じように見ていて、で私のスピリチュアルなお友達とかも同じように見ていた方も実はいたんですね。私のスピリチュアルなお友達ってほとんど表に出てくることがないんですね。で彼らはもちろん当たり前のように SNS もやっていません。表に出ることなく何をやってるかって、まあ一生かけて本当にこの世界っていうものをすごく見守っているんですよね。だから楽しい話よりも真剣なこの世界の話っていうものがすごく多い人たちなんだけれども、だからこそね、2012年っていうのは前のカレンダーで終わりっていうことをよく皆さんが言っていたんだけども、ある意味次のステージへの始まり、まあそれは移動期間の始まりっていうようなね、そんな私たちは捉え方をしていました。だからその当時ってよく何が起こったかっていうと、反転っていう現象をすごく見せられていて、だから目の前で見えるものがこちら側にいきなり登場するっていうようなね、なんてくるとちょっと意味が分かりにくいかもしれないんだけども、目の前に例えばお花を見ていると、その間にもし見えない鏡というような、そんな時空間が存在すると、反対側にあるお花がこちら側にも見え出してくるわけよね。そんな現象っていうのが次々と起こっていた時で、そうするとその頃からもちろん予想されていたように、いろんなスピリチュアリティ感というような、まあ、精神世界のお話っていうのが、ああもうどんどん出てくるんだなっていうような流れっていうのが起こってきました。沖縄にね、ものすごく信頼をしている宮里さんって方がいてね、 その方とお話しする時もいつも宇宙とか地球のお話であって、でその方がよく親しくしていたユタっていう霊能者のおばあちゃん、そのおばあちゃんから聞いた話っていう、その先の未来っていうことをね、彼がよくお話をしてくれたんですね。その先の未来っていうのはまさに今これからの時代であったり、まさに私たちが今足をもう突っ込み始めたこの年代のことを言っているんだけれども、それは私が小さい頃天使がよく言っていた時代のことなんですね。天使が言ってた時代っていうのはまさに今のこの時代のことを示していたっていうことを、後になって、まあ、最近というかね、数年前に、ああこの時代のことだったんだなっていうことが分かってきました。じゃあ宮里さんがお話ししたこと、私ブログにもね前に書いているので、宮里里さんって多分私のブログの中から検索すると出てくると思うんだけども、まあおばあちゃんから聞いた話っていうのは、先のこの未来っていう時にいろんな人たちがいろんな、まあ、その精神的なお話っていう心のお話、まあいわゆる今の時代で言えば分かりやすくスピリチュアリティなね、スピリチュアルなお話っていうものを理解をしてくるだろうと、多くの人がたくさんの話をしていくだろうと、そこにほんの一部である真実だけをみんなが見てくれたらいいって、なぜならそれはまさに思想の混乱っていうことをおばあちゃんが懸念していたんですね。まさにそうだと思うんですよ。そして小さい頃天使がいつも教えてくれていた、先の未来に人々の心を変える時代が来ると、それは変えなければならない時代っていうことも言ってたのね。それはどういうことかって言ったら、人々が心を失いつつある時代っていうことを話もしていたし、混乱の時代っていうものもお話もしていました、まあ、そこがその宮里さんのね、おばあちゃんとか宮里さん自身もすごい霊能力を持ってる方なので、お互いに懸念するようなお話、そして預言者の近藤先生が懸念したようなお話とものすごい一致していたんですね。そしてだいぶ前になるんだけれども、まあ、今となっては何年ぐらい、もう30年前に出会った宇宙からのおじさんっていうお話もブログで書いているんだけど、宇宙からのおじさんが言っていたまさに混乱の時代っていうものもこの時代にねことを言ってるんですね。この時代っていうのは今年っていうわけではなくて、でもキーワードとして私たちが新しい周期となる地球に移行するときに、私たちが持っているもの、この世界にどんなエネルギーがあるかっていうことがものすごい大切であるっていうこともね、そしてそれはどこから反映されていくかって、自然とかアニマルっていうのはまさにそのね、本質の状態でそのまま地球との調和の取れた生活、そして存在っていうのを出しているわけですよね。でも私たち人々が今のこの時代もまだなおさらなんだけれども、やっぱりいろんな思いっていうのがあるわけじゃない。まさに妬みであったり嫉妬であったり、いろんなそういう必要でない思いっていうものが人の心をかき乱したり、人をね、人ではなくなるような存在にしたりっていうことになるわけよね。まあそんなことでね、冒頭で話をしたね、なんかゾンビのように見えたんですって言ったね、お友達、まあその方との話で、私の最近出てきたあのテーマ、まとまってちゃった、何だっけ、トーランド Vlog さん、私この名前よく間違えるんだけどごめんなさい。でもね、時々 YouTube で上がってきたりとかすると見るんだけども、ですごくね、私の周りでね、あのいろんな人たちがその方々のお話っていうのをすごい分かりやすいんだっておっしゃっていて、でも本当に分かりやすくてね、あ、頭のいい方々なんだなっていう風にしてすごい見させていただいたりします。でそこでちょうど今日この話をしようと思ったきっかけが、昨日あたりかな、出てきた、まあ準備をしていてね、まあ、いろんなもう YouTube を聞き流しをしながらね、いろいろとちょっと準備をしていたのね。そしたらその中に、その彼らのお話の中にね、働れ族か働れ 戦か分かんないけど、また忘れちゃったけど、まあ、そういうハタレという言葉っていうのが出てきたんですね。でまさにね、人々が心を失うってまさにある意味今の現代で言えばゾンビのような、やっぱり人々のようなことで、それは何かって言ったら人が心っていうものを失うっていうことなんですよね。だからこそ心を失うってことがどういうことかってなってくると、思いっきり負のエネルギーであれば負のエネルギーにも操れやすくなるわけよね。人ってやっぱり自分を持つってことはとっても大切なことで、それは心の安定した自分を持つことがすごい大切で、でも当たり前にね、心を揺さぶられるような時はやっぱり世の中あるわけで、 もちろん私だってね、そういう時もあるわけよね。でもそこでどうやって自分の意識に戻るかって、ものすごくそこが大切で、振り子ってどんなに揺れたってちゃんと元に戻るじゃない、ちゃんとスタンドアップで戻っていくわけじゃない。それと同じように私たちがどんなに揺れようが、きちんとした軸を持っておくべきっていうものがあります。それはね、よくこの近藤先生がね言ってたお話の中で、ライトさんって、人間が持つ最大の能力ってどんなものかわかるかい、この話をよくしてくれました。人間が持つ最大の能力っていうものは思いやりなんだよって言ったんですね。そう、まさに思いやる心、それは自分を思いやる心であったり、他を思いやる心であったり、その思いやるっていう心ってね、ものすごく大切で、だからこそ私その思いやりっていうのをスプレッドしたくて、ブログである日ね、のLL カードっていうのを作ったことがあるんですね。で、ラベンドライトの LL カードなんだけども、まあ、それはね、その思いやりを感じて、でその人のことを思い渡してほしいっていうね、そんなカードを無料で作れるカードを100枚ぐらい作ったことがあったのね。で、どんな風にみんながその思いやりっていうものを感じてレポートしてきてくれるだろう。もちろんカードをねいただいた方も、そうでない方からも思いやりっていう言葉に関しての問い合わせとか感想っていうのもたくさん来ました。その時に思いやりがわからないっていう人がすごく多かったんですね。確かに思いやりがわからないっていう時代にもなりつつあるのかなとも思いました。でもそれってね、ものすごく自分に優しくする、他人に優しくするっていうことによってね、少しずつ感じるものとか分かってくるものって必ずあると思うんですね。さっきのハタレ線っていうような、過去に起こったんだろうと思えるような、まさに人間がねゾンビのようになってね、この世界っていうのが少しずつ変わる世界を食い止めることができるとすれば、やはり私たち人間だと思うんですね。それにはね、もう本当に SNS の世界がやっぱりあるからこそ、リアルな世界の人も含めて、やはり本当に安定した自分の心、まあ、それは負の心って言われるような妬みや嫉妬その他もろもろっていうようなね、もう過去の時代ってそのハタレ線っていうお話の中でもやっぱりそういう憎悪っていうのがやっぱりあるわけよね。でもね、私たち本当に愛を持って生まれてきていて、愛を持って成長したり、愛を持ってもちろんね生活していくこともいっぱいできると思うのね。でそれはやっぱり思ったり考えたりってすごく大切で、そういうことを感じたり思ったりって大切なことなんてって思うことだけでも、いじめとかそういうものもどんどんなくなっていくと思うのね。この世の中やっぱり心が乱れたり、ね、心を失うような人たちっていうのがやっぱりいじめをしていたっていうような、そういうデータなんて出てきてるわけでしょ。となってくると、本当にね、この瞬間からこの時から私たちが誰でもできることって、思いやりって心を持って接すること、それには毎日自分がどんな心持ちであるか、それをねとっても大切です。さっきね、そのハタレ線の話をし始めた時にものすごい車がいっぱい通ってて、いや私日曜日静かって言ったのにすごい子供車通ってるなと、車の音と思っていたらね、 援護するかのようにね、鳥たちがいっぱい寄ってきてね、もういろんなこの声の鳥たちがね、すごいさえずりをさっきもしてくれたのを聞こえたと思うんだけど、いやー、こんな風に応援してくれるんだなっていう風に思いました。では話を戻していってね、天使が小さい頃ね、私に伝えてくれた、この人間が、人々がね、心を失っていく時代、心が乱れるような時代、その時代に人々の心を変えなさいって。でそれは人々に心っていうのをもう一度目覚めさせるって、そんなことをしなさいっていうことをね、ずっと言っていて、小さい頃の私っていうのは心って見えるものじゃないわけじゃない、どうやって変えるのってものすごくやっぱりわけが分からなくてね、そういうことをよく天使にぶつけていました。だからこそいろんな、まあ、修行っていうようなことを天使にさせられた時になんか私もすごい笑ったりするんだけど、ああこういう一つ一つの心っていうことをやっぱり多くの人たちがまたさらに知ること、それを皆さんにね、いろいろとラジオやブログっていろんなところでお伝えしています。これからもね、今日のお話を聞いてても、え、じゃあどうしたらいいのっていう風になるかもしれないけども、そこでじゃあどうしたらいいのっていう苛立ちを持たないことだと思うんですね。何かって言ったら、あ、心がキーワードなんだって思った途端に、あなたに自然の教えっていうのが自然にやってくるのよね。だからすぐにどうしたらいいの、何をしたらいいのって、そんな風に答えを必ずすぐに求めようとする習慣と、その自分のマインド習慣っていうのもぜひ変化させていってください。キーワードなんだなって思った途端に、あなたに対しての目覚めと、そして教えが自然とこの世界からそっと目の前にやってきます。さあ皆さんと一緒にね、思いやりっていうものがもっと溢れる時代っていうのをぜひ作っていきたいなと思うので、もう今日はね、歩いて思い出して、まあ、思い出させてくれたお友達にも感謝だし、でそしてね、ある意味やはりこの世界の流れっていうのを見ながら、はあ、2012年からこんなに時も経ったんだなと思うと、まさにこれからをより楽しみにしていきたいとも思います。 Well, promise me love your life。あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。